この朝の説教箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙11章1節から12節。ローマ人への手紙11章1節から12節をお読みいたします。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか。決してそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身です。神は前から知っていたご自分の民を虐げられたのでは、退けられたのではありません。それとも聖書がエリアの箇所で言っていることをあなた方は知らないのですか。エリアはイスラエルを神に訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。しかし神が彼に告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちである。ですから同じように今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいます。恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。そうでなければ恵みが恵みでなくなります。ではどうなのでしょうか。イスラエルは追い求めていたものを手に入れず、選ばれた者たちが手に入れました。他の者たちは頑なにされたのです。神は今日に至るまで彼らに鈍い心と見ない目と聞かない耳を与えられたと書いてある通りです。ダビデもこう言っています。彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますように。彼らの目が暗くなり、見えなくなりますように。その腰をいつも曲げておいてください。それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。本日はこれらの箇所から神のご計画と題しまして、鴨下牧師に語っていただきます。
パウロは当時の文化と世界の中心の都市であったローマに向けて手紙を書き送っています。この時パウロはまだローマに行ったことがありませんでした。けれどもパウロから福音を聞いたり、あるいはその当時世界中にできつつあったキリストの教会で福音を聞いた人たちがローマに移っていって、そこで集まりを開くようになりました。そこでパウロはまだ自分が見たこともないローマの教会の人たちに、主イエスが私たちに何をしてくださったのか、主イエスが私たちにくださった救いとは何かということを丁寧に分かるように手紙に書き記して送りました。 この手紙を読むだけでキリスト教のことが分かって信仰に入ることができるようになる、そう願ってこの手紙を書いたわけです。で、1章から8章までのところで信仰の土台となる主イエスが私たちに何をしてくださったのかということを丁寧に書きました。そして9章から11章のところでは神様の約束の民であるユダヤ人たちがどうなるのかということを書いていきました。ユダヤ人がどうなるのか、今の私たちはあまり気にしないことだと思います。そもそもユダヤ人のことがよく分かりません。昔の出来事です。大切なことはやはり自分たちのことですけれども、このパウロがいた時代、聖書のことを知りたいと思うとユダヤ人たちが集まっている街道、あるいはシナゴーグと呼ばれるところに行くしかありませんでした。そしてキリストの福音を聞いて信仰に生きるキリスト者となった人たちも自然にこのユダヤ人たちの街道というところに集まるようになっていきました。そうするとどうしてもユダヤ人たちが何を信じているのかということと、クリスチャンたち、キリスト教の人たちが何を信じているのか、何がどう違うのかということを説明する必要がありました。それでパウロはここで丁寧にユダヤ人たちは神様に対して信仰的ではなくて神様に逆らって歩んできたことと、それでも神様はユダヤ人のことを大切に思っているんですよということを書いてきたわけです。先週ざっくり学ぶ聖書入門という、オンラインで聖書の学びの配信をしておりますけれども、この使徒の働きと言われるところの2回目の学びをいたしました。ここにはパウロが異邦人の地、外国、イスラエルではないその外国の土地にどういうふうに伝道していったのかということが書かれているところです。そこでパウロは3回にわたって伝道旅行をいたしました。当時のローマが支配している、いわゆる世界中にキリスト教を伝えていったわけです。で、この使徒の働きというところを読むと、パウロが異邦人に伝道すると言いながら新しい町に行きますと、必ず伝道したのは街道、あるいはシナゴーグと呼ばれるところで伝道していったということが書いてあります。そこにはいつもユダヤ人たちが集まってきていました。ユダヤ人たちはそこで聖書の教育をしていったのです。このユダヤ人たちの長い歴史の中でディアスポラと言いますけれども、イスラエルの民は世界中に離散していきます。この離散するというのをディアスポラと言います。国が奪われてしまって自分たちの住むところがなくなってしまったので、ユダヤ人たちは、それこそ今のウクライナのようにですね、世界中に散らされていってしまったわけです。で、そこでユダヤ人たちは、自分たちの集まる場所を作っていくことになります。で、その自分たちが集まる拠点としたのがこの街道とかシナゴーグと呼ばれるところです。私たちもよく分かっていることですけれども、このユダヤ教という人たちとキリスト教と呼ばれるものには大きな違いがあります。ユダヤ教は聖書の中の旧約聖書しか扱いません。 キリスト教会には新約聖書があります。ただ問題はパウロが伝道していたこの当時、新約聖書はありませんでした。当時の教会は旧約聖書をベースにしながら、主イエスが教えられたことを、それまでのユダヤ人たちが教えたこととは違った、解釈で教えてきたわけです。異邦人はキリスト者になるためにユダヤ人たちのように割礼を受ける必要はないし、ユダヤ人たちのような生活習慣、主に食物規定といいますけれども、食べるものについての教え、豚肉は食べてはいけませんよとか、お肉は血がついたままでは食べてはいけませんよとかですね、そういう、食べるものに対する戒めがあったわけですけれども、そういうものをじゃあクリスチャンはどうなるのかということを、一度ちゃんと分けて考えようということになったわけです。それでパウロが第1回目の伝道旅行を終えて戻ってきた時に、教会の代表たちが集まりまして、エルサレム会議というのを開きました。そこでこのパウロが伝道しているのは、ユダヤ人たちのようにこの割礼を受けたり律法を守るということが必要あるのか必要ないのか、そのことを一度ちゃんと決着をつけようということになったわけです。当時の教会には、2種類の人たちが集まってきていました。当時エルサレムにあった神殿で、神殿での儀式を大切にしながら律法をちゃんと守って、そしてイエス様を救い主として信じる、そういうキリスト者たち、クリスチャンたちがいました。そしてもう一つの人たちはガリラヤ周辺に住んでいて、あんまり律法は守ってこなかったけれども、イエス様のことを信じて救われた人たち、けれどもこの2種類の人たちに共通していたのはユダヤ人たちであるということです。ところがパウロが異邦人の土地で伝道していきますと、外国の人たちが信仰を持つようになります。そうするとじゃあユダヤ人たちのようになる必要があるのかないのか、そこをはっきりしないと、ずっと喧嘩をすることになってしまうわけです。それでそのエルサレム会議で、一つの決定がなされました。二つのことですけれども、一つはユダヤ人たちのように割礼を受けなくてもいいですよということを決めます。でただその決定の最後にもう一つのことをつけました。それはユダヤ人たちは食べるもののことを非常に大切にしてきて、どこの土地に行ってもシナゴーグではその律法を教えてきたので、食べるものについての規定はちゃんとユダヤ人たちと同じように守ってもらいましょう、そういうふうにエルサレム会議で決着したわけです。けれどもパウロはこのエルサレム会議の決定を受けて自分の言い分が通ったと理解しました。それで第二次伝道旅行、第三次伝道旅行、もう私たちはユダヤ人のようになる必要はありませんよ、イエス・キリストを信じたらそれだけでクリスチャンになれますよと、語っていったわけです。けれどもエルサレム教会はその最後の一つの文章を付け加えましたので、いやパウロは間違ったことをやっていると言って、結局パウロの伝道を邪魔するユダヤ人たちと常に戦っていったわけです。このユダヤ人たちの立場からしてみてもそうですけれども、自分たちが各地でシナゴーグというのを作って、そこで聖書の教育をしているわけです。そこにパウロがやってきて、聖書が言っていることは律法を守らなくてもいいですよ、イエス様信じるだけでいいんですと言うと、自分たちが子供たちに聖書を教えようと思っていることと違うことをパウロが教えるわけですから、いい迷惑だったわけです。だからどうしても パウロと喧嘩をすることになってしまったわけです。で、パウロはここで、もう長年のライバルというか長年の敵対者であったユダヤ人たちのことを、ずっと語っていくわけですけれども、今日のこの11章のところではユダヤ人たちがどうなるのかというその結論を書いているところです。そこでまずパウロが語ったのは、私もユダヤ人なんですとまず語りました。アブラハムの子孫でベニヤ民族の出身ですと、そういうふうにまず言い始めたわけです。このユダヤ人たちにはイスラエルに12部族という、部族がありました。このうちの10部族は世界中に離散していってなくなってしまいますけれども、2部族だけが残ります。それがユダと言われた部族とベニヤミンと言われた、この2部族です。けれどもこのユダとベニヤミン、これを南ユダと言いますけれども、その国もギリシャやローマに飲み込まれていってしまいます。そんな出来事がこの歴史の中で起こってきたわけです。そこでパウロは旧約聖書の話をし始めます。かつてアハブという王様がいた時代です。このアハブというのは北イスラエルの王様で、イスラエルが北と南に2つに分かれてしまったその10部族の方の王様なんですが、神様に敵対する非常に悪い王様でした。この王様はバールとアシェラという神様を信じるようになりました。それでパウロはどちらの神が正しいのかという、決闘をエリシャとこのアハブの王様がし始めたわけです。で、この時バールの祭司たち450人、アシェラの神祭司たち400人、合わせて850人の祭司とエリアが一人で戦いをしたわけです。どういうふうに戦ったかというと、この祭壇を作りまして、祭壇に生贄を捧げて火がついた方が勝ちにしよう、そういうふうにしたわけです。結果的にエリアが勝利をしました。そしてこのインチキの祭司たちを皆殺しにしてしまうということを行ったわけです。で、その後ところがですね、このアハブの奥さんであるイゼベルという人がいます。この人が非常に怖い女性だったんですね。もう絶対にエリアを殺してやる、今日中に殺してやるからなというふうに、このイゼベルという人が言ったわけです。このエリアは勝利をして喜んでいたんですけれども、もう怖い怖い、今の言葉で言ってやばいやばいやばいって言ってですね、逃げていってしまったわけです。で、そのエリアが逃げていった先で、神様がそのエリアにいろんな食べ物を与えながら慰めた時に語られた言葉が、ちょうど今日の11章の5節にあります。5節じゃないな、4節にこういうふうに書いてあります。しかし神が彼らに告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちである。エリアはもう自分一人で怖い、もう殺されてしまうと思って嘆いていたわけですが、その時に神様は7000人をあなたのために残している、私を信じる人たちがまだ7000人いるというふうにエリアを励ましたわけです。この話をパウロが取り上げながら、神の選びによって残された者たちがいるんですとパウロはここで語ったわけです。それが5節です。で、これは実際パウロの実感だったと思います。パウロは 異邦人の土地でキリスト教を述べ伝えていきました。そうするとそこではシナゴーグというところがあるわけですけれども、そこで聖書の話をする、主イエスの話をすると、信仰を持っていく人たちが次から次へと現れていったわけです。ああ、ここにも神様の民がいる、ここにも神様を信じる人がいる、神様の選びの民というのは本当にいるんだというのをパウロは実体験で見てきたわけです。それは今までパウロが見てきた、自分たちが大事にしてきた律法を絶対守らなければいけない、私たちの考えが正しいのだと主張する人たちではなくて、律法から本当に自由になって主イエスを信じる、そういう異邦人たちが信仰に生きるようになる、信じるだけで救われるということをまさにパウロは目にしてきたわけです。それでパウロは6節でこういうふうに言いました。恵みによるのであればもはや行いによるのではありません。そうでなければ恵みが恵みでなくなります。恵みというのは私たちが努力することや行いによって信仰をいただけるということではないということです。毎年春が来ると暖かくなって雨が降って花が咲き乱れます。これは全部神様の御業です。人間がこれに手助けをすることもできれば邪魔をすることもできますけれども、基本的には神様が全部自然のものの面倒を見ておられるわけです。これを恵みと言います。私たちが生きていくために必要なものを神様は全て与えてくださいます。その中でとても大切なものが3つあります。一つは私たちの心臓がちゃんと動いているということです。そして私たちが生きるために必要なものが備えられている、空気があって食べるものがあって、まあ、私たちが生きていくために必要なものが全部備えられているということが一つです。もう一つは私たちがどこに向かって生きているのか、何のために生きているのかということです。そしてもう一つは神様と一緒に生きている、周りの人たちと一緒に生きているということです。この三つのものを失ってしまうと必ず歪みが生じます。この三つ、簡単に言うと命があること、目的があること、関係を持って生きること、この三つのものが成り立って人は初めて生きることができるのです。神様の民であるイスラエルの人たち、ユダヤ人たちはこの三つのものが与えられていたはずでした。ところがそれが一つずつまるで手のひらからこぼれ落ちていくようになくなってしまいます。よりよく生きていきたい、ちゃんと生きていきたい、そう願って聖書を読んでいるのに、気がついたらイスラエルの民は崩壊していたのです。それで慌てて周りを見てみた。そうすると神の民ではない異邦人たちが神様の約束された救いを手に入れて安心して幸せそうに生きているのです。それを見たイスラエルの人たちはショックを受けます。それを今日の聖書の言葉で言うとつまずいたと言います。11節にそういう言葉が出てきます。私たちも人生につまずいたとか試練につまずいたという表現をすることがあると思いますけれども、このつまずいたという表現は絶対絶命のピンチの状態だということではないわけです。つまずくその後に何が待っているかというと、 転ぶか立ち直るかどっちかです。つまずいた状態はまだ最悪ではないわけです。11節でパウロがこういうふうに言います。では尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありませんとあります。つまずいた先に倒れるというのがあります。倒れてしまうと被害は甚大です。マラソンなんかで選手がつまずいて倒れてしまう場面が、映し出されることがあります。もうそういう場面を見ると思わずあーっと叫びたくなります。もう傷ついてしまってその後走れなくなってしまいます。確かにイスラエルの民も神様から与えられた大切なものを失ってつまずいてしまいますけれども、まだ倒れてはいないんです。私たちはどうでしょうか。つまずきそうになっている人がいるかもしれません。いやもう私は倒れ込んでしまっている、もうダメだ、そんな方もあるのかもしれません。そういうふうになるときに、そもそもどうして神様は人がそんな状態になるまでほかっておかれるんだろうかと文句を言いたくなるかもしれません。イスラエルを見てください。神様があれほど愛されたイスラエルがどうなったのか。そうです、神様は簡単に手を差し伸べたりはしないのです。ほかっておかれる、そういう現状を私たちは聖書を通して知ることになります。それを知ると私たちはショックを受けます。それは神様らしくないではないか。神様ならそうなる、もっとその前に先回りしておいて失敗することがないように守ってくださればいいのに、そういうふうに考えたくなるものです。時々そうやって考えてしまっているクリスチャンの方にお会いすることがあります。私は質問します。なんでそういうふうにしようと思ったんですか。だって私たちには神様がついていてくださるので、もし失敗しそうになっても神様が助けてくださると思っているので安心しています。本当にそうでしょうか。神様は私たちに使える奴隷ではありません。私たちの人生を絶対に幸せにすると約束する守護天使でもありません。私たちが下した決断は私たちのところに戻ってきます。ですから当然うまくいかないということもあるわけです。私たちが願ったようにならないし、私たちが祈ったようにならないということだって当然あるのです。神のこの無関心という作戦には一つの意図がありました。それをパウロはここでこういうふうに言っています。イスラエルに妬みを引き起こさせました。妬みを起こさせるためだ。なぜ私たちに神様は助けてくださらないのに、あの人はうまくいっているんだろう、おかしいじゃないか、その思いを起こさせるのが神様の作戦だと言うんです。その結びとして12節にこう書いてあります。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいことでしょう。この12節の彼らが皆救われるとはというところに米印がついていまして、その中央を読むと直訳彼らの完成と書かれています。もう一度その言葉に読み替えてみるとこういうふうになります。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はどんなに素晴らしいものをもたらすでしょう。 そういうふうに書かれているんです。この失敗は彼らの完成につながっているんだとパウロは言うんです。それは結果的に彼らの救いに結びつくことになる。それがまあこの言葉の意図するところなので、新改訳はその意図をこの文章の中に訳しました。なぜ神は異邦人を救われたんだろう。そうやって妬みを引き起こすことで、この失敗が、このつまずきが、ここで倒れてしまうことがやがて復活へと至るのだと言うんです。それが神の計画だと言うんです。イスラエルはやがて復活するとパウロは言いたいんです。ユダヤ人たちのした失敗が失敗のままでは決して終わらない。この完成に至るには大きな要素があります。それはキリストから目を離さないことです。途中で投げ出さないことです。諦めてしまわないことです。つまずいて倒れてしまった、ああもう転んだからもうダメだ、もう立ち上がれないと思わないことです。つまずくことがある、失敗することがある、倒れてしまうことだってあるのが私たちです。けれどもそのつまずきも背きも失敗もやがて富となって救いとなって完成に向かうと言うんです。それが神のご計画なのです。お祈りをいたします。私たちの神主よ、私たちはあなたの計り知れないご計画をすべて知ることができません。いつも目の前のこと、今どうであるか、そのことしか目に入りません。主よ、私たちを憐れんでください。あなたがイスラエルに対してなさろうと思っておられるご計画は何千年にもわたる計画です。そしてあなたはイスラエルを完成させると考えておられます。主よ、どうかこのあなたの御手の中に、あなたの御業の中に、私たち自らを委ねていくことができるようにさせてください。失敗することがあります。倒れてしまうことがあります。けれども主よ、その時もあなたから目を離さないでいることができるように私たちを導いてください。そしてあなたの考えておられる救いをどうか私たちのものとしてください。命が守られ、目的があって、神との関係の中に生きることができますように、どうぞその救いの中に私たちを保ってください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。